それでは、今日は詩編の、この40編の短い箇所ですが、ここでは、礼拝ということの重要な意義が記されてあるところですね。で、これは前のところから続いているわけですね。で、この新教訳もそこでやるように前から続いているわけです。で、一行とか二行開けておるために全くここから別のことかと思うようになりますが、本来のヘブライ語の原点はずっと続いているわけですね。この章も節番号も何もなかったわけです。で、それは直接この 6節7節を受けていってるわけです。この前も言いましたが、レビ記など旧約聖書の中であちこち出エジプト記でも申命記でも捧げる生贄、焼き尽くす全焼の供え物、罪の代償の供え物、これは必ずしなければいけないと。あちらこちらでそういうものを書いてあるんですね。羊もたくさん、牛もたくさん捧げると。ところが、ここでははっきりそんなものを求めませんでしたと。求めなかったんだと。詩編って本当に新約聖書を一層強く指し示すものがあって、旧約聖書のそのまま一番最初の創出、レビ記、申命記、モーセ五章と言われたものは非常に旧約聖書の中心だということになりますが、そこに書かれてあることは全部でないんですけども、これは必ずせないといけないと。神様の言葉、命令だとして書かれてある。それは割礼もそうですね。割礼しない者は命絶たれるとまで書いてあるわけです。で、ユダヤ人は今も割礼というのをして、本来ユダヤ人の血を引いているかどうかなんては、現代だったらもう家系図みんなが取るはずない。迫害されていろんな、そんなもの残っていない。だから、どないしてユダヤ人となったのか、イスラエル国民となるかと、割礼を受けたらそれですね、元が先祖がいわゆるユダヤ人だったらどうか、わかるはずなんですよ、多くの人にとって。ですから、それで、イスラエルの国民たちに、いわゆる外から行ったりユダヤ人と行ったりしようわけです。まあ、そういう曖昧なところ当然あるんですね。だと、実質の日本人なんて誰がそうなんかもわからんです。もう今までの中に出てきて、韓国から渡ってきた、朝鮮半島から渡ってきた人、あるいは中国から来た人、どんな人が混血しているわけですよね。どこの国でもみんなそうです。日本の場合はたまたま広大な海が隔てておるために、他の国々のように、絶えず歴史の中で混血して流れ込んで、教会も変わり、いろんな民族が支配して結婚して、現在でもですね、日本人が労働どんどん、労働力が少なくなってから、外国人の労働力がどうしてもいると。人数も少なくなってきよう。で、日本国籍取った。日本で働いてると。そしたらこれ日本人でないのかと。実質の日本人って何なの？こういうことになってきたらですね、大阪とかテニスの有名な人でも、日本語は話せないわけですね。顔を見てもどうしても、いわゆる日本人と違うわけです。黒人の顔。だけど日本の国籍持っていたり、アメリカの国籍も、両方持っていた。日本だったら二重国籍けしからんとか言ったりするけど、そんなのはいろいろ外国では許されてる。当然。という国にいろいろあるわけです。実際に、親が日本人で、母親がアメリカ人。だからアメリカ人といったって、いろんな世界の民族がいっぱい来てるわけですね、流れして。まあそういうことで、特定の民族、民族を言ったってですね、あんまり境界はないんですよね、本来。土地の境界もある歴史の中で、この支配者は勝手に作ったわけです。沖縄なんかでも独立した王国だったのが、薩摩がですね、行って武力で制圧して、これも日本のものだって言い出した。北海道でも、江戸幕府ができるまでは、アイヌの人だけいっぱい死んだったわけですね。それを言って支配、武力でもってですね、従えていって。 で、ここも日本の領だと。アイヌの人は日本人じゃないのか。そんなことはないですね。元からおった。で、根血したらどっちなの。そういうようなことですね。はっきりしてるようなこと、日本には島国だからこそ、こんなことはっきりしてるように、ただ見えるだけで、そういった、一体、どこの国の人か、どこの何民族か、いうことさえも、はっきりわからんわけです。多くの場合ですね。歴史をたどって。で、ちょっと長くなりましたが、それで、このユダヤ人特有といっても、いろんなことがある。そこで、まあ、私たち本当はどこの国の国民なのか。では、変わることはないのは、神の国の国民だ。私たちの国はこの世のものでない。神の国だ。これはもう、どこの国行っても、どんな民族でもですね、根血しても関係ない。だから一番大事なことは、日本人だからこの天皇制守るとかですね、日本人だから守ったって根血したら人も日本人になるわけですよね。だから天皇に全然関係ないって決めてずっとおったとか、無理やりそう信じろという本だ。本当にどこの必要があるのかと。天皇なんか王様っておらない国が大方なんです、世界で。そういう、どれをとってもですね、今のウクライナ、ロシアでもそうです。いっぱい根血もしてる、ウクライナとロシア、本当によく似てる、続いていても、本当にほとんどよく似てるわけです。キエフにしても、キーウとか言ったりですね、そういうオデッサ、オデーサ。まあ、そのほとんど分かるように似てる。もともと一緒の国だったり、昔は共感もはっきりなかった。それで、こういう、この、カツレーセなんだユダヤ人じゃないとか、これを捧げ物したからユダヤ人だとかいうのは本当はおかしいので、何が一番大事なかっていうと、よく三日目の言葉に聞くことなんだと、この前言ったとおりですね。耳を開いてくださった。非常に深くですね、これを見据えたら、聞くこと、でもそれをまた神様から与えてくださったんだと。もう全面的にいろんないいことの元は神様。私たちの本当のふるさとも神様の国だ。そこで私は言いますと。つながってるわけです。で、見てください。見よ。私は来ています。この日本語やちょっと敬語がですね、神様のことを本当に知らないものとか、ちょっと見よう見だったら同輩か身分がしたかで、いっぱい言葉の使い方があって複雑なんですよね。英語だったら上でも下でもなんでもミスターですよ、みんなことあるけど、あなたっていうのは尊敬語ようなこと、例えば学校の教員の世界でも、いわゆる普通の教員が校長さんが来た、あなたはこうしてあるんです。なんであなたっていうのかって。例えばかつて、夜間の停止でひどい凄まじい暴力夜間の停止だった。もちろん校長さん逃げて逃げてる。現場見なければわかんないで、いくら言っても短パンしてもですね、そこの夜間の、というかどんなに暴力がはびこってるか、見ないで分かるはずがないでしょうと。で、ここに次の時おると言って、またおらんで勝手に家帰ってる、感謝があるのに。私が、あの時に、そんなにあなたもそういうんですかって、あなたそんなにごったなって言い出してですね、今でも置いてますが、まあ、そんな風に、あなたというようなことでもですね、同輩か同じようなレベルでないと、身上の人っていう感じで、英語だったら全部言うですよね。家も人もみんな言うです。そういうようなこともあってですね、いろいろ区別が非常に大きな、ご覧くださいと。見よ。人だってみんな、look で済むわけですね。behold。見よ。私が来ました。私のことを巻物に記され、これはちょっとわかりにくいわけです。まあ、巻物は聖書。を意味するということは、まあ、なんとなくわかると思いますが、昔はみんな巻物だったわけですね。羊の皮。だから重たいし、イザヤ書だけでも担いでくるっていうか、イエス様が最初に説教したとき、イザヤ書、巻物を持ってきた。で、今我々この聖書って簡単に思うけど、そんなこと、全巻が入れることは誰も持ってないわけですね。重たくて、そんな膨大なものになるからです。で、後には、まあ、パピルスというものに書いてもっと紙でするようになったわけです。私のことを巻物、私のことを書いてあるっていうふうにこれやって見えるわけですね。でも、ここは私のことって、 これは電池詩が、この、ここでことと訳されているわけですが、これあるということで、本来は上にという意味が元の、これちょっと言っときますと、こんな一言でですね、前置詞だから別の訳では、私、この巻物、私にために、私について書いてあるっていう点のことはなくて、これだと私について書いてくれていますっていう、私のことは預言書のように書いてあるのかと思いますけれども、これは、私、巻物のには私のために教えが書かれています。そういう意味でためにも取れることもあります。前置詞なので。で私についてとも書く。前置詞っていうのはですね、英語のオンでもいっぱい意味があるんですよね。オンでもインでも。でオンって言ったら何の上ところが論文なんかのでアトミックパワーって言ったらですね、アトミックパワー、原子力についてと。何についてという意味もよく使われることです。まあ、その他いろいろ大きな文章で見ますと、たくさんあるわけです。で、ここのところもですね、いきます。このチャットのところに、ちょっとまあ、なんかずらしたかもしれませんが、今言ったように基本的な意味は、このあるっていうヘブライ語はですね、何の上にたる。だから、何のを元にして、何によって、何の上に、何のために、何について、何の共に、何を超えて、何に向かって、こんなにいろいろあるわけです。ここにあるポンって、アポンで U が乗っけています。ポンとかアポンです。で、そこからこの、グラウンド何を基礎としてとかですね、何によって。英語で言えばこういう、なんか、オンビハ、何のために。私のために、ここではこういうふうに、私のために書いてあります。書いてある巻物。を持ってというようにですね。そういうことなんですね。で、この、まあ、ネットの人に出したこの説明は、ブラインドライバー・ブリックス3人の人の著作、非常に有名な、ヘブライ語の書、例えば全世界のスタンダードレファレンス、基本的なヘブライ語の書になっているわけですね。で、だから、私のことはっていうのは私のためにとも訳されるんです。on behalf of っていうのを上に書いたようで言うとそうなんですが、そこでドイツの代表的な一般の人のためのまた学問的でもあるという中華そのアルテテスタメントドイツとアルテテスタメント旧約聖書ドイツ旧約聖書中華でもそのように訳されています巻物の文には私のためにこの教えが書かれていますとでまた英語訳でもこの代表的なニューアメリカンバイブル、カトリックの方の代表的なニュージェルサルバイブルとともにですね、それは、Here I am、私ここにいます。英語だとこんなわけですね。で、見よとも今言ったけど、方位に表現もあります。ここでは、来ました。Here I am、ご覧ください。私は来ておりますという、こんな長くなるわけですね。英語だったら、Here I am、一言でも済みます。Your commands for me。私のためのあなたの命令、あなたの言葉は、インダスクロー、巻物に書かれてあります。私のためのあなたの言葉は、巻物に書かれてあります。まあ、そういう意味が、まあ、すっと入る、わかりやすい訳ですね。私のことはちょっとなんか予言して書いてあるように受け取られるやつ。だけど、ここはですね、本来こういうふうに、私のために必要なことは、という意味になってくるわけです。私のために必要な教えが、巻物に記されている。聖書とは、まあ、そういうもんだ、 ていうわけですね。これは今日の私たちでもそうで、誰かのために、昔の人のために、特別なユダヤ人のために書いたように見えるけども、実は読む人は、これ不思議な本で、こんなに不思議な神秘に、誰が見ても私のために書いてくださっていると。黒人でも白人でも年寄りでも元気な人でも有名人でも、もう今倒れている人でも、本当にこの聖書っていうのは、私たちが神様に近づくほどに、そういう書物だと。で、ご覧ください。私は来ていますと。どこに来た？神殿なんですね、本来。この捧げ物がありましたよね、何節。この捧げるとこが神殿だったわけです。ですから、この場合は、神殿に来て、そのような目に見える牛とか羊とか、お金持ちは大きなものを捧げられる。貧しい人は鳩一匹、鳩一羽でも良いとかいうこともあったり、すごい差がありますよね。牛って今でも非常に高価ですよね。鳩一匹と違う。そのようなものを添えないと、捧げて書いてあるといい、それはいらないと。神様がですね、必要と望んでいないと。はっきり言明している。この来旧約聖書はですね、ある箇所に書いてあるかといって、そのまま、それも今も真理だ。イエス様の代も真理だとか言えないわけです。それは、アブラハムの奥さんでも何人もおったり、ヤコブの奥さんも何人もおったり、一夫多妻は当たり前だったんです。それが結婚と本来は、キリストと信徒のような一対一の真実さということに、ずっと高められたということもわかるように、旧約聖書のことはですね、みんな新約聖書にキリストを指しますと。これはもう、旧約聖書を読むときいつも必要なんですね。で、昔はですね、その神の民を守り、神のことを守った民とするために、観難を信仰して、そして耐える民を滅ぼしてしまいなさい。というまで、今見たら非常にびっくりするようなけれども、それは新約になってから、滅ぼすのでなくって、その人たちのところに神の国が来るように。彼らが神を信じようとしない。あれをそう言ったり何でも取ったり平気っていうのは、そこは神の国が来てない。サタンが支配してるからです。だから、サタンを追い出してもらおう。そのために神の国が来ますようにと祈るようになったということですね。昔目に見える形で神を否定し、神を信じる者をやっつけようとする者を、武力でもってそれを退散させなさい。神様は旧約聖書の分でも命じたわけ。それに、刑事というのは徐々に徐々に深まり、そしてみんなイエス様を指し示しておる。で、ここではですね、だから、神殿に来ても全く違うものを求めてやると。違うものを捧げる。それが前から言ったように、ここで耳を開いてくださったっていうのは、本当に聞き取ろうと。聞き取って力とともに受けようと。本当に聞いたら力も受け取る。上滑りに聞いたら、あ、そうかそうか。本当に言ったから、その聞くことはできない。自分が今、どんな、何をすべきだろうかとか、こういうことを知る気を受けたら、どうすべきか。ついついこうしてしまった、こう言ってしまった。ということはいくらでもあると思いますが、静かに神様に耳を傾けたら、そういったことは間違いだと。神様が正してくれるのを待ちなさいという声が多くの場合には聞こえてくるわけですね。間違ってるから、もう相手をバカにしたりなんかしたら本当にいけないわけだけれども、ついついそういうことになって、大きな争いやみんなそんなことですね。お前間違ってる、だからやっつける。またやっつけられて、またお前が悪い。ということで、ああいう大きなあれになると、国同士の命令されて、戦争で行きたくもない人に無理やり生かされてしまう、両方が。で、私のために必要なことが、かまきものに書いてあります。で、耳ね、行うことを私は望んで、教えを胸に刻んで、耳を傾けたらですね、当然、一番大事なことは、ものではなくて、心だというわけですね。で、しかもそれはもう、巻物に書いてくださってる。そして、 本当にそれを受け取ったら、集まり、礼拝ですね、大きな礼拝、大いなる集会って。ここで、絶えず、良き知らせを伝えると。黙っていないと。何らかの福音、良き知らせ。福音は、ユーアンゲリオン。ギリシャ語で言うわけですね。ユーは良いというセット。アンゲリオン。アンゲローっていうのは知らせるという普通の動詞なんですね。アンゲロスって言ったら普通の死者なわけです。神様からの死者という意味で聖書においては、天の使いという意味で中国語の方でも日本語でもこのままもらって、天使と訳してます。で、アンゲロス、ただ死者という意味だ。使いのものだったのが、天からの使いということで、エンジェルといえば、天使という意味になっていったわけですね。もともとのギリシャ語は、普通の王からの使者、誰かの使者、使わされたものみんな、アンゲルス、だったんですね。で、この良き集会は、ユーアンゲリオン、良き知らせと、知らせを持っている、知らせるということだから、アンゲロを、知らせる、良き知らせ。だから、集まりにおいて、まあ、これは大いなる集会ですけども、イエス様が言われたのは、二人三人でももうこれが集会だ。教会だ。そこにおいてもですね、いつも唇を閉じないで何か良い知らせを受け取ったら、それをほんのわずかでも語ると。そのようにこういうところから、いわゆる道を自分だけで収めるのではなくて、伝えるという精神の重要さが、この旧約聖書の遥か昔から見られるわけです。新約聖書では、聖霊を人に与えられて初めて弟子たちも、命がけで伝えるという、かつ十字架を明かしするという使命に気が目覚めされたわけです。こういうことは非常にこの、そういう意味では先見の明があった。ということになりますよね。この古い時代から深く耳を開いてくださって、そして聞き取ることこそ大事なんだと。直接神様が聞き取る、それを耳傾けることが本当の神様に対する姿勢だ。で、そういう本当のあり方がすでに御言葉に書いてあると。私に必要なことが書かれてあるというわけですね。そういうことをみんな神様がご存じで、神様を見ていてくださっている。で、ここで11で、恵み宮だ。これは義という言葉ですね。で、これはこんなに恵みの宮だというふうに意訳したのはこの訳だけですね。何十という40も50もある英語訳でも、ほんの全てが、これは、ライチョスネス、正義、という言葉で訳しているわけですね。日本語訳ではみんな、これは義ということで、ほとんどしてあります。で、ここでですね、義というものを心に決めておくことなく、この集まりで、あなたの真実を語ると。で、このようなことは、40編の6節にもあったわけですね。不思議な技、大いなる驚くべき技を成し遂げています。それは神様に並ぶことないですよね。あんな無限大のような太陽から星々を、いっぱいもう、数知れず、ああいう広大な宇宙、太陽って莫大なエネルギーを持って100億年でも150億年でもかかるかっていうようなものを、で何が作れるかと。ああいう壮大なものを無数にまた作ったような神様がですね、聖霊から特別な場合に一人の赤ちゃんを産み出されたと。これができないなんていうはずがないわけですね。だから中にはそんなに信じられないと。学者っていうものは余計に素朴な心を失ってですね、マリアからですね、聖霊によって生まれた。そんなことはない。 そんなことあったら神の全能性信じない。ただそれだけですね。信じなかったらまあ、そういう風になる。ほとんどの人そうですよね。とか太陽も何もかも作ったお方が特別な場合にするから、まああれ、そんなことできないはずがないわけです。だから学者の言うことって本当にですね、もう信頼ならんようなことはしばしばあるわけです。だからそれよりも、まず聖書を本当に、すねの聖霊やって生まれるということも、マタイの福音書の一番最初から、一番大事なことは聖霊やって生まれるんだと。そういうことの大きなメッセージでもあるわけです。で、ここでも、私たちが6節でも、驚くべき技を成し遂げられる。それ黙っておれない。私たちに対する数知れないあなたの様々な技を語り伝えていくと。その儀式をいろいろしては、たくさんのものを牛をかけて、誇り高くこんな記憶させた。こんな聖書全く違うというんですね、七節の三節。耳を開いたらこの真理がわかると。本当に神様は、そんなことをさせげない、いっぱいのものを既にしてくださっているから感謝をして、そして、なすべくこの神様の王になるは伝えるということは大事だと言うんですよね。本当に受けたら伝える。そのために聞き取らないといけない。で、ここでも重ねていって、でそこでですね、伝えることは何かというと、良き訪れっていうのは神様の真実と救いだと。そして、この誠っていうのも真実とはほぼ同じ。アーメン。同型の言葉ですね。で、ここに言い換えているのがわかります。伝えること、明かしすることは神様の真実と救い。これは真実と憐れみって救ってください。結びついてる。で、それをさらに言い換えて平行法だ。慈しみと誠。救いは慈しみから来てくださる。神様の愛から。で、真実も誠とほぼ同じ言葉なんですね、これは。ですから、このあたりは、詩篇は平行、パラレルズム。ほぼ同じことを言い換える、強調するために。浮かび上がせるためですね。そういうことが随所に出てくるわけです。で、最初の、この、あなたの真実という言葉が、エムーナーというヘブライ語です。エムーナー。神様の、こういうふうに根本的な性質は、人間はどうしても真実でありえないわけです。真実のことを言い、誇張したり、嘘を言ったり、つきまとうわけです。どうしても。前に言ったこと、違うことパッと言ってしまうと。ね、真実と言ってても、聞き違えて、いや、そんなこと言った、とか言い出したりすることもよくあるわけです。どんな人間でもですね、本当に真実ばかりを言うことは不可能なんですね。例えば政治状況にしても、今の状態の全てを見通して言うことはできないわけで、真実をずーっと嫌だったら伏せておる。例えば、朝鮮半島はなぜあのように同じ民族ですよ。それなのになぜ真っ二つまで全くの敵同士になったのかと。日本の東京あたりか半真っ二つになって、同じ民族なのに、あちらから向こう敵だと。東京からこっち全部また敵だと。そんな風に最大の敵味方みたい、敵みたいになってしまったら何のせいなのか。そういうことに関してもですね、ほとんど歴史の中でも、これだけいっぱい朝鮮、各国入った人いっぱい朝鮮、北朝鮮、どうのこの、韓国どうのこと、環境下どれできた、韓国の映画どうのこの、いくらでもあるのに、なぜその根本問題である、あれだけ敵味方になって、起こったのか。それはほとんど知らない人が非常に多いし、意識的に伏せてるわけです。学校教育でも何でも。これは、 日本が朝鮮半島1910年以降、植民として日本の完全な領土としておったからですね。だから戦争が太平洋戦争になった時には、だんだんと日本がやっつけられて、アメリカからどんどん南の方まで広がっていったんですね。オーストラリアの近くの島も。南の方がどんどん来た。で、フィリピンまで来ても、100万近くもの人、100万も以上とも言われた人が、死んだわけです。地元のフィリピンでもたくさん巻き添えになった。日本人もアメリカ人も。そこから沖縄に。で、日本人は、たくさんも死んで、こう来たり逃げたり。ほんで、次の沖縄に。徐々に徐々に登ってきて、ほんで、東京も封鎖されて。で、ソ連は、北海道のカラフト、三ヶ島からザワを詰めてきた。そして、だんだん近寄ってきて、で、最後に、日本の領土だから、台湾まで簡単に、やっつけられて、支配下に、中国、アメリカの支配下になったけれども、あと、朝鮮半島も大きな部分がですね、日本の領土だから、日本の兵隊が一歩おったわけです。満州もそうやけど。だから、満州もやっつけて、で、徹底的に、やられたわけですね。私はもうほんと大変な時に生まれたわけです。まあ生きて帰ったのは本当に、まあ神様の恵みとしか言いようがないけれども。で、そこで満州を平定した日本人をたくさん捕らえたり、殺したり殺したりして、で次は日本人の領土だから朝鮮半島に向かってくる。そこでソ連の方が使いが寄ってきたので、ずっと、だ今度はアメリカが日本勢力を持ってフィリピン、沖縄と迫ってきたわけですよね、遠くの大陸。こうやって日本の領土でもう、韓国人は統治してなかったわけです。日本人は韓国統治だったから。それやっつけない限りは、そこからいくらでも反抗してくるから。そこで、アメリカの方も、進出して、で、境界をどっかで、それも聞いて、日本でやっつけるために。そこで真ん中辺頃で終わった。日本の植民地だったから、朝鮮半島からソ連軍、アメリカ両方をして、そこで半分に、まあ、法で強化にしとかんかと。もし日本の領土なかったら、朝鮮半島攻め込む必要がないんですね。どこから来た父島、カラオト、北海道、それから東北、それから南からアメリカ、沖縄、それから鹿児島、全部。で、各地の都市に全部爆弾落とした。そういうふうにですね、そんなことも真実といって、こういう身近なことですらも、学校教育でも一般の社会でも、何かという北朝鮮拉致拉致、あるいは、確保して威嚇してる。でも、こういうふうになったの元はと正せば、日本がですね、外交領土で進出して、武力を奪い取ったという、そういう大きな過去の罪からそんなことも起こってきてるわけです。まあ、そんなことも含めて言いますと、本当に真実やいうことは人間はですね、言わないで、何、まあ、政治でも社会なんでも、ほとんど個人的なことでも、家族同士も兄弟でも、親子でも何でも、本当に真実はないわけです。まあ、それが罪ということですね。だけど神様は真実がある。どこのどこを見てもですね、完全に真実やもの一つもないけれども、神様だけは真実。その真実をもって、愛を持って救ってください。それを語る。だからもう一回言い返して、慈しみと真実。これエメス。真実って訳されてエムナ。誠って訳してるけど、このエメスってアーメンと同じ音ですね。だから、エメスの方も真実と、真理って訳したりするわけです。だから、どちらでも訳せる言葉です。慈しみと真実を、だから言語がちょっとだけ違う、同じ語源だけども。そっちはエメス。なんてエメス。慈しみはヘセドということで、この慈しむということは日本しかない言葉ですね。それと中国の慈悲の慈と似てるから、これを慈しみで読むことにせんかということで、このように読むようにしただけのことで、もともと慈という意味、ポンと音があるんでは決してないわけです。慈しむ、美しいという言葉と慈しい、まあ、神社の言、厳粛の言、美しい、慈しみ、可愛がる。そういうのは、これ美しいも、この慈しみという言葉に含まれているというぐらい、この慈しみということは非常に意味深い言葉ですね。 神様の一番の特質としてこの慈しみと真実がある。だからこそこれを隠さずに語ったと。でもう一遍これ12節憐れみ、これも慈しみの別の現れ方ですね。これは言語が違うわけだけれども、こういうふうに言ってあります。あなたも憐れみの心を閉ざすことなく、慈しみのところもエメス、エムナーと同じですか、真実によって私を守ってくださる、あるいは守ってくださると、まあ実際そういうことですね。神様だけはどんなことがあっても私たちの方から捨てない限りは絶えずその慈しみ真実、このことを本当に信じて、あの神、その神様も嘘を言う神様でないし、どんなことでもできる。太陽もいくらでも何百何千何億でも作れる。植物の細胞でも一つ一つのバイ菌でも石ころでも、みんな神の無限の力がこうやってできてるわけですね。花が土の中から花が咲く。そんな神様がですね、しかも愛と真実があるからこそ、何事が起こっても必ず最善にしてくださると信じることができるわけです。人間の誰が大統領になるか、誰が首相になるか、そんな人って、もうすぐにひっくり返ってですね、また悪い人になる。今のアメリカでも、トランプっていう人は、普通も平気でよいし、自分が大統領の時は、クリントン大統領の奥さんが離婚した時に、それを閉鎖するために、ロシアの方と続いて、情報操作をやったとかですね。まあ、実質、数が減ったクリントンの方が多かったんですね。まあ、アメリカの独特の選挙制度によって、ああいうふうに、なったわけです。で、そのような嘘でも平気で言ったり、国会一同でも暴力でもって、ぶち割ってですね、入り込んで、そういうことを指揮したというふうな人は大統領になる。本当不可解なようなことですね。まあ、これも、本当の真実が、相当、ここに、政治の真理を、みんながですね、重要にしないとこから来る。そういうことの裁きでもあるわけですね。だから、ああいうことはいくら起こっても、神様の真実は変わらないわけです。で、そういうことをしてたら、その裁き、報いが必ず来るわけですね。そういう意味で、ここではですね、私たちの礼拝っていうものは、絶えずそこで、神様の真実と救い、憐れみ、それが語られる場であって、そしてそれを私たちがあなたからの真理と慈しみをいただいて絶えず守ってくださるようにと祈る。で、私、あるいは私たち、広がるわけですね、新約では。御国を来たらしてください。その御国とはすなわち神様の慈しみと真実。それで導かれる世界、それに満ちた世界。だから、私たちの心にもそれがないですか、どうか今日も明日も、その時も余さずにそれをください、守ってください。遠い国もみんなその慈しみと真実を神の国を与えてくださいという死の祈りというのに、イエス様はそういうことを結集させたというわけですね。だから、本来の礼拝は研究では決してないのがわかりますね。研究を得ることになったら、枕のソースの研究をすれば、言語はわからないで、公約で研究することありえないわけですね。で、紫区の、原理物語を研究する。やったら、公約で研究します。そんなことはありえないわけです。研究って原点からしないと、訳したら変わるんだから。だから、聖書の研究会とですね、もう必ずヘブライ・ギリシャ、エイドプツぐらいだというのが不可欠になってきます。あれ研究会なんかいう、ほんの一部しか研究できないわけです。こういう本来の研究会をすると。だけど、そのことを神様求めて、どこも求めてないわけですね。パウロは非常な研究をしたはずだけど、キリスト教徒を殺そうとまで、迫害に夢中になったぐらいです。でも、ここのところですね。耳を傾けて、しかもこれも求めたら神様が開いてくださる。で、本当の神の御言葉を知らされる。力とともに知らされたら、そしたらそれを語る勇気が出てくる。 だからこそ自然にこのように正しく良い知らせを伝えようという気持ちが起こされるというんです。だからまず受けて、そしてまた語る。そういう意味でこの緩和ということをしてあるのは、これ一般の教会でも語るけど、どこもやってないわけですね。一つには、本当に聞いてないことを勝手に出しておるからです。自分の知識を。社会的なことでもですね、読み読むほど社会的なことを言うことができるからですね。そういうことがはびこったら困るから言わさないようにしているわけです。だから牧師たり、あるいは説教者が責任を持って本当の政治的真実を語るように、期待されていると。と, ところなんですけども、本来はこういうですね、集まりで本当に感じたことを明かす、短くて一言で言うか、それはこのようにより聖書的なんですね。牧師だけ与えるんじゃない。聞いた人もそこで回れるところでは、それに誰かが言うことを思い出したら、思いついたらそれも御言葉を。この前も、浜さんが言われたけど、神様、旧約聖書の神様を知ってるはずですね。イスラム教徒も。イスラエル。ところが、神でも敵をやっつけろって言うんだと。イスラム教徒はコーランにも書いてあるわけです。迫害する者を殺すと。あれ。旧約聖書の一部方針ですね。敵は、やっつけようと。戦え。それは、一方で出ていくときでは、三十四節では、憐れみの神、慈しみ、真実の神ってことはっきりも出てるんだけども、そして、イザヤ書、旧約聖書の中でも、後半の方になると、折れかかった足を折ることなく、冷えかかっておるくすぶる闘志を消すことのない、それは神様の愛だと。いうように、こういう部分を読まないで、都合のいいとこだけ読んで、敵をやっつけろと。それで、まあ、こういう戦争になってしまって、世界中がいろんなことが起こっている。もともとは、本当の神様の御心に聞いてないからですね。あいつやっつけたらと。都合のいいとこだけ使うと。
うん。
そう、いろんな人も。選手として努力しているわけですね。だから根本原因は何かって言うたら、みんなここにあるんですよね。アラブもこれこれこういうよりは、イスラムこれこれこれ、そういうよりは歴史的にっていろいろいろ両方に言いたいこといっぱいあるわけです。いずれも両方共通しているのは、この詩篇の作者が当時は生贄も大だこんなに言われたけど、本当に聞いたら、いやそうじゃないんやと。神様の真実と歩みを聞いて受け取って、力を得なさいと。そして、証しをしていくこと。武力によって守るんじゃなくて、神様の真実と愛とによって守ってくださいと。これ本当のもって愛と殺してしようとか、一般人バーンと住んでるのに爆弾として、たくさんの人がもう足がダメになったり、なで払ったり、家族が死んだり。何がそれが神様の愛と信じて表す手段かと言ってるんですよね。みんな新聞マスコミで書いたらみんな表面的なことばかり。実際にその表面的な理由も確か大きいんだけど、この元の元を正したら、神様のこの真実の語りかけに3000年も前か、ダビデの人はあるけど、ダビデって3000年前です。ダビデの詩でないのも入っておっても、少なくとも2500年も以上、はるかなはるかの昔から言われていることに耳を傾けないで、人間の欲望、自分の欲望なのに、一つの日本もそうですよね。日本が満州侵略して自分のものにしようと。悪いことを考えるから、全体世界から、それ間違ったらやめなさいと言った。いや、やめへんと。最前年まで脱退してまで、どんどん満州侵略していって、それが太平洋戦争になって、おびただしい人、千万もの人が、中国人、その他のアジアの人を殺したり、日本でも300万人死んだ。まあ、それを、今もロシアのスターリンもこういうことを、中国の毛沢東もこんなこといっぱいやったわけです。 で、今のウクライナの、まあ、アメリカから膨大なですね、何千億と今、もらって、相手をやっつけろ、殺そうと。まだしてるわけ、まだまだ進んでるんですね。だから、両方に共通しているのは、この遥かな昔から言えてること。私たちを本当に守るのは武力ではないと。神様の慈しと真実だ。まあ、そういうことですね。守る。でも、ほら、非常に苦難を負うことは、イエス様を殺された。でも殺されて終わったんじゃないと。そうですね。復活をする。生きてると。まあ、そういうことで、殉教師ということは、本当に神様の力をもらわないとできないことですよね。そこまでいかなくても、それぞれのところでちょっとでもこの本当のことを、私たちに、このような時代だからこそ、私たちを守る武器ではないと。神の言葉、そして神様は常にこの慈しみと真実を持っているということを書かれてある。それをもってこの人も礼拝に来ましたというわけ。ご覧ください。見てください。私来てる。いや、私ここにおります。それは私のために書いた、私のために書いてある巻物を持ってるんだと。という感じです。御言葉を持ってきていました。はい、ちょっと、なくなりましたが、この動画本意でですね、何が大事なのかということ、礼拝と、本当の礼拝はどうあるべきなのかっていうことは、はるか昔からですね、正しく集会、大いなる集会、これは数ではないですね、本当の大いなる集会っていうのは、イエスも大声で言った。霊的な大声になるように、霊的な大きなみんなが本当に真剣にしている、そこが大いなる集まり、ということですね。数だけ多かったですね。本当に神様礼拝する人も、ね、遊び半分に取れたら何も大いなる集会ではないわけです。二人三人でもイエスの何よってほど大いなる集会だと。発想が違うわけですよね。そういうことで、この短い箇所ですけれども、非常に現代の状況に対する重要なメッセージが込められているということなんですね。はい。では今日はそこまでやっていきます。